暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の文化財についてというテーマでお話を聞いていきます。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介お願いします。
二戸市文化財課の馬淵と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。馬淵さん、今回のテーマが二戸市の文化財についてということなんですけれども、まあ、そもそも文化財とはどういったものなのかについて説明お願いします。
はい、文化財とは長い歴史の中で生まれ育まれ今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産のことです。国民的財産を守るため国では文化財保護法という法律に基づき重要なものを指定、選定、登録し現状変更や輸出などについて一定の制限を課しています。また修理や防災施設の設置、史跡等の公有化に対し補助を行うことにより文化財の保護保存を図っています。また文化財の公開施設の整備に対し補助を行ったり展覧会などによる文化財の鑑賞機会の拡大を図ったりするなど文化財の活用のための措置も講じています。
はい、やはり、まあ、国民的財産ということで、まあ、貴重なものがたくさんあるということでさまざまな保存だったり、まあ、鑑賞の機会設けられているんですね。
はい、
二戸市にはどれくらいの文化財が指定されているのでしょうか。
はい、二戸市には指定文化財が116件あります。国の指定文化財が7件、県の指定文化財が16件、市指定文化財が83件、国選定保存技術が1件、国登録有形文化財が8件となっております。国指定文化財には皆さんご存知の史跡九戸城跡や名所尾上女神岩、鳥越山などが登録されています。また最近では市指定文化財、県指定文化財にそれぞれ1件が新しく指定されています。
はい、116件も登録されているんですね。
はい、
まあ、馬淵さん的に特にこれ印象的だなとかおすすめしたいなっていう文化財はどういったものになりますか。
はい、私のおすすめはやっぱり史跡九戸城跡です。春の桜の時期もとても素晴らしいですが夏の緑が茂った九戸城跡もとても綺麗なので皆さんぜひ来てみてください。
そうですね、私もこのラジオに関わるようになってから九戸城結構行くようになったんですけど、いつ行ってもすごいやっぱりなんだろう、まあ、素敵だなって思いますし歴史を感じる場所ですよね。
はい、
私この間それこそ暮らしのラジオで小安様のお話を聞いたんですけど、はい、それが結構印象的で、
はい、
その後文化財埋蔵文化財センター行って粉させの道具とかそういったものも見たんですけど、はい、本当にねさまざまなものがありますので皆さんもぜひ見ていただければと思います。先ほど二戸市には指定文化財が116件あると教えていただいたんですけれども、まあ、文化財といってもさまざまな種類があるかと思いますが、どういった種類に分けられるのでしょうか。
はい、文化財は大きく分けて6つの種類に分けられます。1つ目は建造物、絵画、彫刻、工芸品、古文書、考古資料など有形のものを指す有形文化財。2つ目は演劇、音楽、工芸技術など その他の無形のものなどを指す無形文化財。こちらは例えば歌舞伎や狂言、陶芸などが挙げられます。3つ目は人々が日常生活の中で生み出し継承してきた有形無形の伝承で人々の生活が分かるものを指す民族文化財。二戸市では浄法寺の漆かきと浄法寺塗の用具及び製品が有形民族文化財として、昔から伝わる神楽などが無形民族文化財に指定されています。四つ目は貝塚や古墳、名勝地、動物などを示す記念物が挙げられます。二戸市では史跡九戸城跡が記念物登録されております。5つ目は景観地などの文化的景観。6つ目は城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落や町並みを示す伝統的建造物群が挙げられます。その他にも埋蔵文化財や文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術や技能の文化財の保存技術のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定し、その保持者や保存団体を認定する制度を設けております。二戸市では日本産漆の生産や生成技術が選定されています。
はい、文化財6つの種類に分けられるんですね。まあ、その中でも様々なものが二戸市にもあるということで、文化財っていうと、様々遺跡とかそういったものも含まれてくるかなと思うんですけど、はい、そういったのって例えばお家を建てる時とかに、なんかここから出土されましたとかよく聞くじゃないですか。
はい、
そういった場合って何か手続きが必要になるんですか？
はい、例えば個人住宅の建設であったり、アパートの建設、企業店舗の建設、電柱の設置やソーラーシステムの設置など掘削を伴う開発には、埋蔵文化財に関わる各種手続きが必要となります。年間150件ほど手続きされていますので、工事に関わらないと思っている人でも実は関係するかもしれません。
そうなんですね。そしたらやっぱりそういったことを行う場合にはしっかりと手続きが必要なんですね。
はい、
埋蔵文化財に係る各種手続きについても教えてください。
はい、皆さんが行うかもしれない住宅の建設やソーラーシステムの設置などの際には手続きが必要となります。そんな手続きの流れをご説明いたします。まず対象地が遺跡の範囲内にあるかどうか紙で照会をかけていただく必要があります。提出していただきましたら、文化財課で対象地が遺跡の範囲内か確認を行い、結果を回答いたします。対象地が遺跡の範囲外でありましたら、その後の埋蔵文化財に関わる手続きはございません。しかし対象地が遺跡の範囲内の場合は発掘届の提出が必要となります。提出後、私掘調査を文化財課でさせていただきます。私掘調査に関わる重機などの手配、金銭の負担等は基本的にはございません。ここで注意していただきたいのが、発掘届イコール発掘調査ではないということです。この発掘届は遺跡内での開発行為に伴って必要な書類であり、発掘調査が必要なくても提出は必要なものとなっております。なお、開発行為を行う約2ヶ月前に提出する必要があります。この私掘調査は発掘調査、工事立ち会い、新調工事のどの対応がこれから必要となるか検討し、岩手県に判断をお願いするものになります。この発掘調査とは1ヶ月から2ヶ月行う発掘調査です。その遺跡の記録保存をさせていただきます。個人住宅の場合は発掘費用の負担はありません。立ち会い工事については、工事の際文化財課の専門職員が立ち会いをさせていただくものです。新調工事とは、工事に着手してもいいですが、遺跡に伴うようなものが出てきたら文化財課に連絡をお願いするものです。県からの対応方法について通知が来るまでは 2,3 週間ほどかかります。その対応が終わり次第工事着手となります。すべてに時間を要するものなので、工事を行う際は時間に余裕を持って手続きを行っていただきますようお願いいたします。
はい、ということで各種手続きについても説明していただきました。詳しいことはこちらは、文化財課にお問い合わせすればいいんですよね。はい、はいまあ、やっぱり、ね、聞いただけではわからない難しいっていうものも多いかと思いますので、困ったらまずはお問い合わせしてみていただければと思います。はい、やっぱり、まあ国の貴重な文化財を守るために大切な手続きなんですもんね。
はい、
はい、皆さんもぜひこういった手続きする機会がありましたら、さまざま注意していただきながら進めていただければと思います。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、税金を納付したいんですけど、どんな納付方法がありますか？
主に口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。口座振替はインターネットまたは口座振替申込書の提出によるお申し込みが可能です。インターネットの場合は二戸市役所のホームページ内にある二戸市ウェブ口座振替受付サービスというリンクにアクセスしていただくとお申し込みができます。口座振替申込書の提出によるお申し込みをご希望の際は、通帳、金融機関届出印、納付書を持参の上、取扱い金融機関でお申し込みください。口座振替申込書は、市内金融機関のほか、二戸市役所税務課、浄法寺総合支所地域支援課、市役所各出張所にあります。納付書による納付は、市役所各出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどで行うことができます。
ペイペイなどでも納付できると聞いたのですが。
はい、スマートフォン決済アプリのペイペイ、ラインペイでも市税の納付ができます。スマートフォンに各アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取るだけで自宅でいつでも簡単に納付ができます。決済手数料は無料です。その他 QR コードがついている納付書については、地方税お支払いサイトを通じインターネットからも納付ができます。詳しい内容については二戸市役所のホームページや税務課までお気軽にお問い合わせください。
スマホでも納付できるんですね。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
そして馬淵さんは現在文化財課でお仕事されているということなんですけれども、文化財課でのお仕事についてもお話聞いてもいいですか。
はい、私の業務としては史跡九戸城跡の保護のための公有化を進めていることだったり、あとは郷土芸能に関するお仕事、あとは文化財保護全般のお仕事をしています。
はい、さまざまなお仕事されていますが、その中でも馬淵さんが担当したお仕事で、特にそうですね、文化財講演会ですかね、はいはい、そちらについてもお話ししていただきたいと思います。
はい、文化財課では地域の歴史や文化、生活の中で育まれ地域の方々が守り伝えてきた二戸の宝である指定文化財が持つ価値や文化財保護活動の成果を発信し、文化財愛護の精神と郷土芸能の愛着を高めることを目的に、今年度から新たに文化財講演会という取り組みを始めました。本年度は計3回開催し、第1回目は令和5年4月7日付で県指定文化財に指定されました四品牧所天台寺本堂最高勧進帳について、 第2回目は令和5年2月6日付で市指定文化財に指定された木造馬やざる像一対について、第3回は令和4年度に実施した大宮神社の木造金剛力士像修理報告について、それぞれ調査や修理にご協力いただきました先生方をお招きし、文化財の紹介や修理で見つかった事実をお話ししていただきました。
はい、ということで今年度さまざまな、講演会が行われていましたけれども、どうですか、参加された皆さんからの声はどういったものが届いていますか。
はい、結構タイムリーな時期に今回は講演会を行うことができましたので、タイムリーな時期に聞けてよかったですっていう声や、修理報告は特に、聞く機会がなかなかないものになりますので、その修理の内容であったり地元で知っている仏像がどういうふうに修理をして新しくなったのかっていうものを聞けて、大変貴重な機会になりましたという声をいただいております。
そうだったんですね。そっか、すごくタイムリーな話題だったんですね。
はい、
この文化財講演会は来年度以降も続くんですか。
はい、来年度につきましても引き続き取り組みを実施していこうと考えております。まだ未定ですが、予定では敦煌稲荷神社の神楽について講演会を予定しております。詳しい内容が決まりましたら市の広報であったり FM での放送等を通じてお知らせいたしますので、ぜひ皆さんご来場ください。
わかりました。じゃあ講演会の続報は、はい、もう少し待っていただいて、はい、ぜひ来年度も皆さん参加してみてください。はい、そして、こうやって、講演会などでさまざま文化財などの、ことも伝えられていると思うんですけれども、この文化財に関わる何かイベントなどはこの冬どういったものがあるのでしょうか。
はい、2月11日日曜日には第40回二戸市郷土芸能祭兼北緯40度なにゃとやら連峰郷土芸能交流祭を開催いたします。二戸市と北緯40度なにゃとやら連峰、八戸地域や久慈地域の郷土芸能団体が地域に伝承されている演技を披露します。地域に伝わる民族芸能をぜひ見に来ていただければ幸いです。また2月15日には仁田鳥八幡神社で祭渡戯が行われます。5時半からのスタートで、6時30分には神楽の奉納、7時半には豆まき、午後8時には裸参りの祭渡戯が行われます。夜の開催で寒いと思いますが、皆さんもぜひ来場してみてください。
はい、ということで、直近だとこの2つのイベント行事があるということで、まず最初にお話ししていただいた、二戸市郷土芸能祭兼北緯40度なにゃとやら連峰郷土芸能交流祭、これ今回が第40回目の開催なんですね。はい、二戸市郷土芸能祭と北緯40度なにゃとやら連峰郷土芸能祭っていうのはそもそも別なんですか。
そうですね、二戸の郷土芸能祭がまず市の、単独でやってるものになる、なりますが、北緯40度なにゃとやら連峰の方が八戸地域、久慈地域、二戸地域で北緯40度なにゃとやら連峰というふうな組織を作っておりまして、そこが持ち回りで3年に一度回ってくるような芸能祭になっております。
そうなんですね。
はい、
こちらが2月11日の日曜日、会場が、
はい、二戸市民文化会館の大ホールで行います。は
い、開演時間や、入場料などについても教えていただいてもいいですか。
はい、開演時間が10時から開演となっております。入場料は無料となっております。整理券とかも特にございませんので、皆さんぜひご来場ください。
はい、そうか、入場無料で二戸はじめ八戸久慈地域の団体も見ることができるんですね。
はい、そうですね。
今回結構ポスターに出演団体も記載されているんですけれども、数えたら全部で14団体
はい
あって、この14団体って結構なボリュームになると思うんですけど、10時から始まってやっぱりお昼挟んでっていう感じになりますよね。
はい、そうですね、お昼を挟んで予定では4時ぐらいまで、はい、演技が続くような形になります。
そうなんですね。じゃあこれは出入り自由で見ることができる。
はい、そうです。
はい、じゃあぜひ、ね、2月11日日曜日は二戸市民文化会館大ホールに皆様、行ってこの郷土芸能祭ご覧ください。そして2月15日の木曜日には祭研ぎが行われるということで、私実はまだ祭研ぎちゃんと見たことがなくて、はい、なので今年こそは行きたいなと思っていました。
そうですね、うん、寒いので結構皆さんブレーカーというかジャンパー着てくると思うんですけども、この祭研ぎ中の火の粉がすごく飛んでくるようで、結構ダウンとかに穴が開くっていう風なお話を聞きますので、捨ててもいいけどあったかい服装で行かれた方がいいと思います。
なるほど、はい、じゃあちょっと服装にも、ね、気をつけて、はいはい、行ってみたいと思います。改めて祭研ぎが2月15日木曜日の、スタートが5時半からとなります。はい、ぜひ、こちらにも皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、今回は二戸市の文化財について文化財課、二戸市役所文化財課の馬淵さんにお話ししていただきました。馬淵さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。水道管凍結の防止についてお知らせします。就寝前や長く水を使わないときは水道管の水を抜きましょう。屋外の水道管や給湯配管などにヒーターや保温材を巻くのも効果的です。水抜きの方法について説明します。まずは水抜き栓を完全に閉めます。蛇口を全開にし、水道管内の水抜きが完了するまで数分待ちます。最後に蛇口を閉めます。回栓方法は、水抜き栓を全開にし、蛇口を開けて水が出ることを確認してください。水抜き栓はバルブが完全に止まるまで回し、全開か全閉の状態で使用してください。お問い合わせ先は水道事業所、電話番号 0195-236101、 0195-236101 です。続いて缶の捨て方についてお知らせします。カセットボンベを捨てる際にガスが残ったまま集積所に出してしまうと、収集車内で圧縮した際に発火し火災の原因になる恐れがあります。カセットボンベやスプレー缶は必ず穴を開けてゴミに出してください。また飲み物の缶とスプレー缶を同じ袋に入れて出すと、収集業者が安全のため一袋ごとスプレー缶を取り出し穴が開いているか確認する作業が発生します。特にリサイクルステーションは多くの方が利用するため、一袋ごとに確認すると回収までに時間がかかります。飲み物の缶とスプレー缶は袋を別々に分けてゴミに出すようお願いします。お問い合わせ先は環境推進室、電話番号 0195-231682、 0195-231682 です。おしまいに二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住、勤務、通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担ください。なお、業務の都合で開催日時の希望に添えない場合があります。講座メニューについては公民連携推進課へご連絡ください。お問い合わせ先は公民連携推進課、電話番号 0195-23-3119、 0195-23-3119 です。 以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市役所文化財課の馬淵さんに二戸市の文化財についてお話ししていただきました。文化財とは長い歴史の中で生まれ育まれ今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産のこと。二戸市には指定文化財が116件あります。文化財は大きく分けて6つの種類に分けられます。1つ目は有形文化財、2つ目は無形文化財、3つ目は民族文化財、4つ目は記念物、5つ目は文化的景観、6つ目は伝統的建造物群、その他埋蔵文化財や文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術や技能の文化財の保存技術のうち保存の措置を講ずる必要のあるものを選定保存技術として選定し、その保持者や保存団体を認定する制度を設けているということです。文化財に関わる行事イベントとしては2月11日日曜日に第40回二戸市郷土芸能祭兼北緯40度ナニャトヤラ連峰郷土芸能交流祭を開催。場所は二戸市民文化会館大ホール。開演は午前10時。入場は無料、出入り自由です。そして2月15日木曜日には似たどり八幡神社で祭研ぎが行われます。夕方5時30分から行事が始まります。皆様ぜひお誘い合わせの上ご覧ください。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。